い、3月16日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。
はい、
はい、3月16日、池田さんと松原さん誕生日おめでとうございます。ともきと、
はい、膝がボロボロ荒垣慎也です。
はい、劇団音から秋山ひとみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。誰
誰に向かっていったんですか。
どんだけ、同級生とか
じゃないですか。じゃないです。
プライベート、
もうプライベートな、あのガナハベスカンです。
あ、365日はといけない
ガナベさんの、
ガナベさんの、
あのね、僕が札幌行った時に、はいはい、あの止めてくれた人です
。お
お、じゃあ札幌の人ってこと。
今はまた沖縄に戻ってます。
あーはーはーはー。それはかなりの恩人じゃないですか。
あの今度のオリジンのライブで、
はいはいはい、
沖縄祭りっていうのも、はいはい、一緒に開催、同時開催ということで、そう、僕らが11月に札幌に絆祭りのライブしに行ったんですけど、そこで、まあ、僕本当は1泊2日 の、 その北海道
あれだろ、
ライブして
日付変更制の小やり時のやつだろ。
あーそうだそうだ。
残り2泊3日プラスして3泊4日した後の残りの2泊3日を世話してくれた人が今日誕生日です。
おめでとうございます。
命の恩人ですよ。
だって野宿野宿してたから
野宿
亡くなってたかもしれないっていう状況のあれでしょ。
野宿するなら帰ってくるでしょ。
だから最初にあの言われましたもん。
なんて
やっぱ札幌って毎年このお酒飲んで飲みすぎて外出ねってなくなるっていう方が何人か出るから、それだけは絶対やるのよ。だから飲みすぎないか、もう寝ずにちゃんと帰るかっていうのは最初に
言われる。あれですね、沖縄の人に強く言った方がいいこと。
まあでもそう、いつもの感覚だったら。
そう、しかもあの初めての北海道、
マ
ジでマジで舐めるなよっていう、そこだけは気をつけてなっていうのは最初に言われ
る。怖いですね、北海道。
でも確かに沖縄来て夜とか歩いてるとやっぱ普通に国際通りとかでも未だにいらっしゃるじゃないですか。
昨日
寝てたりとか
川沿いで寝て
る。いやもうこんなに寝るかっていうぐらい、だから最初沖縄来た時はびっくりしましたよね。
眠たいんじゃない。
うん、
まあだから寝てるんだろうけど
知らないっていうのが一番あるんじゃないですか。
まあまあね、
シアさんもあるでしょ。シアさんもあるでしょ。
俺はね、若い頃はね4回ぐらいある。
僕も2回ぐらいありますね。気づいたら外で寝てはぁってなった。
だって絶対送り届けてなかったらいつも寝てますもんね。
もうだいたい僕の場合はお店の前で寝てるのが超迷惑、うん、
あの平和通りとかしかも屋根あるから平気じゃないですか。
まあまあ行ったらね、
うん、だから結構寝てる方とか、そのサラリーマンのスーツの、ね、スーツの格好のまま寝てる方とかいらっしゃるから。
危ないです。だからできるだけ声かけてあげるように。
寝てる人にね、
はい、してあげて。
ただこれ間違えられるのが、あの財布のスマートフォンをやったらまた厄介やんばい。声かけるときにたまたま声かける瞬間に起きてしまったら大変なことなんですよ。何みたいな。
でも寝てる方が悪いじゃないですか。盗まれて当然とは思わないけど、そこで寝るなよっていう方が強い。
でも相手は寝起きだぜ。寝起きの酔っ払いはよ、こんなの聞かんよ。
でも酔っ払いはよ、あれ人間と認めないから
だから元気よく声かけるしかないですよね。
あ、でも
おーさん、おーさん大丈夫ですか大きな声で周りにも私起こしてます
けど、
アピールしながら。
確かにね、ちょっと小声とかでね、大丈夫ですかって言ってたら、
大丈夫ですかって言ってたら伺ってるんかなって、もう周りから
見
たら。
あ、なるほどね。
それだったらおーさん、こう寝たら風邪ひくよって大きい声で。
それだったらもう寝るんだったら大通りで寝てほしいですね、うん、例えばあの平和通りの中とかさ、人通りのないところだと余計にちょっと怪しく感じるかも、
ね、あ、まあ人目を忍んでるような気はしますからね。そうそうそうそう、
舞台で出す声ぐらいの誰かーっつって大きい声で
絶対誰も来ないと思うよ。絶対誰も来ないよね。
あ、でもさ、俺たまーに考えるんだけど、うん、まあ、この年になって絡まれることって多分ないと思うんだけど、
まあまあ、
いや、まあ、まあ、ギャングさんにね、
はいはいはい、
ギャングさ
んが二十歳の頃のトモキっぽいのに絡まれることなんてないと思うんだけど、うん、
はいはい、
俺たまに思うわけ。イメージトレーニングはしてるわけ、よく絡まれたらどうしようと。
あ、
その時に俺がずっと思ってるのはやっぱ舞台用の声で喋ったら誰か気づいてくれるかなと思ってるんだけど、
大きな声で
とっさに出るのかなって。
いや出るでしょ。
いやだって、
いやだそれはだからもう対策として持ってたら出せるんじゃないですか。なかったら出せないけどっていうのは、
声が裏返る可能性もあるかもしれんけど、それでもやっぱ声を出すってことが重要でしょ。
火事だっていうのが一番いいって言いますよね。なんかこの火事じゃなくても何かが起きた時に火事だって叫べば誰かしら、そう、誰かしら出てくる。なんか泥棒とかひったくりって言ってもなかなかやっぱ出てこなかったりとか、あと悲鳴だけだと出てこないから、
あ、怖くて。
火事だとやっぱあの 連帯感が生まれるんですかね、気持ち的に
かなか、ね、言ったら自分の家の近くだったら危ないじゃないですか、自分家も、うん、だから一応確認するためにガラッと開けたりとか出てくる可能性があるけど、キャーっていう悲鳴だけだとなんかふざけてんのかなとか、うん、
ああなるほどね、酔った勢いで
盛り上がった感じの、友達同士で盛り上がってるのかなっていう勘違いもあるから、
だから誰かの火事だっていう言葉はあるですよね、
一応誰かが振り向くじゃないですか、うん、
大事ですよね、
うん、そしたら逃げるかもしれないし、
逆に本当に火事になって非常ベルを押したとしても、お誤報かとしか思わないじゃないですか、
うんうんうんうん、うち前本当にさアパートずっと鳴ってた時があって2時間ぐらい、
うん、
もう朝の6時ぐらいからだよ、でやっぱみんな電話したんだろうね消防署に、で多分私が一発目にかけたのか で何回かかけた時になんかもう向こうもちょっと取り合ってくれないじゃないけど、なんか今止めて確認してる最中なみたいなんでちょっとお待ちくださいみたいな感じだったけど、
前ガナベースで満席ぐらいの時に、
うん、
カラオケとかもみんなガンガンやってわーって飲んでる時に、はいはい、いきなり非常ベル鳴って、
怖
っ、ジレーってなって、僕らスタッフはえってなって、うん、何って何回かで火事とか起きたんかなみたいな、
うん、
もうすぐバーンってドア開けて、ね、うん、出てったら隣のお店の方も音をバーンって開けて、
うん、
どこっすかねみたいな話してて、もう下の階とか階段で降りてって見に行ったけど、みんな出てきてどこだどこだみたいな、みんなどこだどこだ
100% の確率、
ただ全員どこだどこだって出てきたのが各店舗の店員さんなんですよ、お客さん一切出てこないっていう、
ああでもやっぱお客さんは誤報でしょっていう、
うん、もうカラオケを普通にサザンオールスターズ歌ってたりとか、
ああなるほど、ああでもね、これはやっぱりそのいい対応ですよね、
うん、
要は誤報だと思わないっていうか、
うん、
特にああいうテナントビルってさすごく危ないじゃん、
うんうん、そうです、もう 上だからね、逃げられなかったら怖いし、うん、
僕らの入ってるそのビルも4階とか3階とかフードとかはまあ普通に僕らのところはお酒だけなんで気使うことはほぼないんですけど、飲食フードもやってるところとかもあるんでなくはないじゃないですか、1階とか餃子屋さんだしとか、
ね、うん、前 あれかな、どっか雲地のとこ のビルから同行帰りに帰ろうとしたらその奥のビルがずっと警報が鳴ってて、うん、中庭から出火してますってずっと言ってるんですよ、でも誰も別にでも逃げてる様子もないし、もしかしたらこの中庭からそう出火してるっていう想定の放送だったのかが分かんないんですけど、避難訓練ではないけど、そうそうそう、でもこれが本当なのかどうか、でも誰も周りのビルの人も何もしてないっていうか、
うん、
から
だからやっぱ非日常なんですよね、
うん、
普通に生活してたら、
そうなんで俺も普通になっても誤報としか思わない人だから、
うん、
あまり確認なんてしたことないんだよね、たまにあるさね、なんか子供たちがいたずらして押したとか、
まあまあまあまあまあまあ、
その僕らの店で会ったのも結果2回か1回ぐらいのこの非常ベルのボタンを寄った人がよろけてボンと押したらしい、
ああなるほどね、
まあ、っていうのだったんですけどね、
まあでもほらこの前、まあ、テレビでもなんか地震の津波の時にどこ逃げるかみたいなありましたけど、うんうんうん、なんか地震のねやつとかもね、鳴るじゃないですか、
うんうん、
でずっとなんか鳴って何と思って見たらなんだっけ、これはテストですみたいな、
うんうん、
って言ってな、まあ、どうせまたテストでしょって見たら本当にどっか別のとこで地震があったとかっていうのはあるから、うん、あんままあね慣れなんかやりすぎもあれですけど慣れちゃいけないなっていうのはありますよね、うん、
でこの間だから熊本の 3年ですか、
うん、
経ちましたけどっていうのとかもいろいろ、
は
い、ありましたけど、だからやっぱ災害危機に対してのあれをつけとかないとやばいなって思うことありますよね、
そうだよね、沖縄って特にあんまないもんね、台風ももう今みんな慣れっこになっちゃってますからね、で地震もそんなねあるとしても
1、おお地震だぐらいの感じ で、ね、あんまりないから震度1ぐらいしかないし、たまに
ゴジラでも出てきてくれたらね、
出てきてくれたらって望まなくていいですよそんなもん、
あ映画祭のなんかかなと思うかもしれないですよ、
起きない
な撮影かな、撮影かな、なんかモニュメントが立ったのかな、
逆にすげえな、いやでもなんか夜とかでもね稽古遅いから夜やっぱ歩くじゃないですか、
うん、
でこうみんなでお疲れ様でしたって別れてちょっとだけまあ車の駐車場とかに向かう最中にやっぱ一人になったりとかするときに、うん、今ここで誰かが出てきても叫べないんじゃないかって気がしますね、
う
ん、
おーとっさのあれで
とっさの
えってなりますもんね、
ビビってだけ
なんか本当にびっくりした時って、うん、やっぱキャーとか言えないじゃないですか、
ああ
ってい
うなんかこうあのねから止まるよね、
うん、身構えるっていうか、うん、緊張して
硬直するから、
前に居酒屋でバイトしてた時に本当に雷がゴロゴロゴロゴロ鳴ってて、で外にもテーブルがあったんですよ、 で、うん、一応屋根がついてるところで、でもう雨降ってきたからテーブルしまおうと思って、そのテーブルしま、うん、あの拭いてる最中にその居酒屋の庭の木に雷が落ちて、本当に、ガーンっていう、もうすっごい衝撃だったんだけど、やっぱもうなんていうの、拭いてる手が止まる程度で何もできないんですよ。逃げるとか叫ぶとか、
でも時間が止まるだけですもんね。そうそうそ
う、何もできずにえって言って停電になってみたいな。だもう実際何かあったら本当に何もできないんだなと思って、
うん、芸人やり始めて、うん、リアクションが最初すごい、
あ、
うん、できなかったんですよ、
う
ん、
うわーっていう、あの、うん、よく首里石峰とかね、
あれはだからもう本当なのかどうかをもう、うん、あいつら多分とっさに出るから本当だと思うんですけど、首里石峰とか、うん、できないんですよ、
うん、
あ、
苦手だったの、
うわーって先輩に言われても、ああ、おですっていう感じだった、
普通の
はっはぐらいだって、でなんか面白くねみたいな感じになっちゃうんです、
うん、
で常になんかもうリアクションをするっていう気持ちを持っとこうっていう、
もう、
あ、いや、でもリアルでやられたら、
そうだ、リアルでそういう雷とかになった時にはあとか言えるかなっていうのはあるけど
いや、言ったらすごいけどな、うん、
真剣に考えてるってでも思いますよね、多分、
うん、
なんか本当になんかまあ、ね、先輩からのわーとかだったら、うん、あのつまんねってなるかもしれないけど、うん、雷とか何かが起きた事故った時とかに、うん、今のリアクションされても、
うん、逆にね、おどうしたお前、
そう、不謹慎だお前ってなるよね
いや、それだから、狭間にいますよね、
うん現実と、現実と芸人の狭間に、
芸人の狭間に挟まれてますよね、
は
あ、この災害の音で、
はいはい、
この音は生きてる間に聞きたくないっていう音があるのかです。
え、何それ、
どういうこと、
日本国が出す、うん、もう日本国民に向けての警報があるんです。
最後の警報、
もう最後の、
なんなのそれ
っていう音の警報があるって、僕これだ、やりすぎ工事って番組の都市伝説で言ってて、はいはい、その番組のここにいる皆さんにだけ聞かせますよっつって、うん、放送ではもう音一切無音で、
あ、もう会場内だけだ、
そうで、こういう放送とかでは流しちゃダメだから、
うん、
本当のやつだから、だ、
ね、誰かがいたずらで流した時に混乱するってことだもん
ね、うん、そう、混乱する、でも知らないじゃないですか、
うん、
知らないの嫌だなと思って、うん、YouTube で探したんですよ、うん、あったんですよ、
怖い、こんなの
超怖かったっすよ、
あるの、
あります、一応、
どんな、いや、こんなん検索しちゃダメでしょ
どんな
流した人とかダメでしょ、
そうそうそう、いや、でもなんかそのなんでこの音にしたかっていう話とかをしてたんですけど、うん、ゴジラの曲って絶望感がある感じの曲、
はいはい
はい、それのなんかこのなんていうんですかね、人間が感じる、人が感じる周波数的なのと同じらしいんですよ、同じので作ってこんな音になってますみたいなのがあるんです
よ、
でもやっぱキーってさ、あるさ、黒板の、うん、あんなんがやっぱ人間的にはダメとか、ああいう感じの、
うん、
逃げろっていう本能に訴えかける音みたいなってことでしょ、
うん、ちなみにこの音が鳴るときっていうのは何が起きたときなんですか、
例えばもう本当に他の国からのミサイルとか飛んできてもうダメだっていうときに流れる、
これのが鳴ったら私たちはどうしたらいいの、
もうダメだ、
諦めるしかないの、
もうダメだなんですよ、だから、生きてる間に聞きたくない音なんですよ、
でもさ、
だったらもう流さないでほしいですよね
だって絶望する
で、ああダメなんだって思って死ぬよりはもうなんかもうそのまま、うん、ね、
でも自分が知らないままいきなりミサイルドンとしてバーンってなって死ぬとするじゃないですか、
何時間か猶予あるの、
いや、わかんない。それは、細かいのは僕ももう調べずに。
だ30秒前とかにそれなって、ガーンってなって。
じゃあ、その状況によるともよ。例えば、でもよ。
うん、
3時間後とかって言われてもよ。水星がとか言って。うん、
はいはいはい、
3時間後にそれなったと、3時間前になったとしても、うん、なすすべがないから、俺はそれだったら、聞きたいなとは思う。この時はね。
あ、うん、
なすすべ。あ、聞きたくない。この時は。
もう国レベルの警報なんで。
いや、まあ3時間でもあったら、一応もしかしたら、なんかほら、近くにいる人には会えるじゃないですか、
ああ会う意味で、
そうそう、
あ、
もうなんかもうありがとうじゃないけど、
うん、
もし最悪残ってし生き残ってしまった場合のためにこうこれはじゃあ隠しとこうみたいな、
あ、燃やし、見られちゃ嫌な過去みたいな、
燃やしとこうとか3時間ぐらいとか
みんなパーなるのに、
でもだからそういうのがあるって知ってしまったら聞きたくなってしまったなと思って聞いた、
う
ん、
いやもう無理だな、多分寝れなくなる、
いや俺めっちゃ興味出てるんだけど、
本当にだから聞いたら
後悔する、
自分で再生ボタン押したのに、うん、自分でこう鳴り終わるまでじゃなくて止めてもパタンって携帯閉じましたからね、
あ ちょっとこれは聞いちゃダメだったんだみたいな。
ゾワってなって、
そんなにゾワってなった
んだ。それをだからさっきの警報の話をしてるときに一人で思い出して一人で取り当たってるの嫌だなと思ってから言った
巻き添え食らわすなや
俺ね、これ話したことあるから、俺聞いたことない、まあ今音楽に関してなんだけど、
はいはい、
ばあちゃんが亡くなったときに、
はい、
お通夜ってやるでしょ。
お通夜やります
ね、家とかで、
はい、
ね、でそれで知らない間にカセットテープが置かれてたのよ。
やだもう、
見たこともない、
はい、
どこに。
テープだけですか。
カセットテープだけ。
あ、
なんかいろいろシールとか貼られ、あのね、国語とか算数とか書いてあるシールがあったら分かる、昔ノートの一緒に付属ですけど、あれがいっぱいなんか貼られたカセットテープが置かれてたよ、この近くに、
はい、
ご遺体のばあちゃんの近
くに。もうやだ、
なんだこれってなってみんなで聞いたわけ。
うん、そこにいた人全員知らなかったってこと？
うん、あ、誰が置いたのってなって。
多分だから誰かがばあちゃんがずっと大事に持ってたみたいなので知ってたんですかね。
いや、
持ってたものみたいな。
いや、こんなもんなく、
え、
いつの間にか置かれてるってなって、
うん、
で聞いたわけ、
はい、
子供はこういうの好奇心さ、
うん、
聞こうってなって
聞いたら、なんかねオルガンの変な音楽がずっと流れてるわけ、
うん、オルガンの、
うん、
へえ、
あのピアノでもないシンセでもない、あのオルガン独特の音楽、
うん、オルガンね、
うん、オルガンのね、うん、聞いたこともないのがずっと流れてて、うん、俺もこれ怖くなって途中で消したって話なんだけど、一体これは誰が持ってきたのかと色確認したんだよ、いる人にいろいろ、誰も知らない。
結局どうしたんですか、
それ、うん、気づいたらなくなってた。
もうやだ、もう
それはあの葬儀の人たちのやつなんじゃないですか。葬儀の時に流すじゃないですか、なんか曲とか。
いやいや、カセットテープだよ。
まあ、当時の
どの時代のですか。
97年です、
うん、当時の。
あ、までも
カセットテープで、しかもなんかな、子供が貼り付けるようなシールがいっぱい貼られてるんだよ。
へえ、まあ、札みたい。
なんだろう、
ね、なんだろうで、まあ、さっきこの話の流れで言ったんだけど、やっぱそのこういう時聞いた時だ、あのトム気持ちでゾクッとするよね、
あ、
う
ん、
ゾクッとして本当に怖くなって消したからな、うん、
いやー、音ってすごいよね。だから耳に残るというか、うん、このね、不快にもできるし、
ハッピーにもできる、
ハッピーにもできるし、
告別式とか行くじゃないですか、はい、したら流れてるなんかピアノのなんか曲とかあるじゃないですか、うん、普通に聞いたらなんか普通にピアノのなんか綺麗な曲だなっていう、うんうん、そんなになんかしんみりさせるような、
まあ、ちょっと癒し系、どっち
かっていうね、癒し系っぽい曲だけど、うんうん、あの場で流れてるから、あれ聞いたらすっごい切なくなるんですよ、ね、だおじいちゃん亡くなった時にそれをすごい感じましたね。
だからこれはその時の感情、人のあれによるんでしょうね。
まあね、
多分ああいうのってさ、あの結婚式場とかのロビー
はいはいはいはい、
ロビーとかで流れてる感じと一緒だと思う。
そしたらなんか華やかに聞こえたりとかする、
なんか優雅な感じとかに感じるでしょ、うんうん、ああいうところだと。
だからやっぱり人間の心理ってすごいですよね。
だからこの、その場の全部ね、聴覚と視覚とあと嗅覚かとかは全部なんかこの思い出というかに直結する
のかな、ね、
もう、だからもう今日失恋した時に聴いた曲聴いたらもうなんかすぐ泣いちゃう。
シーモノまた会いましょうね、シーモノ。
それはトモキの失恋の曲でしょ、
うん、僕高1の時のね、シーモノまた会いましょうですね。
いろいろありますわな、
ね、ありますわな。
アニゾウさんから、うん、酔っ払ってガラベーの下で寝ていたナオチンさんを心配してくれたのは泉&弥生の泉さん。
何やってる。
そんなことあったんすか。
ナオチンさん何やってる。
昨日ナオチンさん来てくれてありがとうございました。
ありがとうございます。
もう10日切ったよって言ってた、
はい、
寂しい。
はい、ということで一回 CM 行きましてから、うん、はい、メール等々も紹介していきたいと思います。
今日の担当は、
はい、
秋山です、ね、はい、メールアドレスが、オリジンアットマーク fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールの方まだまだお待ちしております。それでは一旦 CM でさあね。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン
FM なは78.0MHz。 あなたの夢を叶えるラジオ。
はい、3月16日木曜日17時20分21分になろうとしますね。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、ツイキャスの方ですね、はい、芝居太郎博士さんと群馬のアニゾーさんいらっしゃってます。ありがとうございます。先週かな、先週、うん、3月10日は先週、はい、先週だけで2本映画見た。先週
映画館で、
映画館で、3月10日にあのモアナ、
あ、みんななんかすごい言ってましたね、
モアナと伝説の海が、その日が初日 で夜舞台挨拶があるって言って、うん、あのヤビック友奈ちゃんが来るって言って、はい、まあ、あのミュージカルメンバーと一緒に見に行って、う
ん、舞台関係者も多かったんじゃないですか、まあ、各その情報番組のやっぱ MC とか、
そうですね、う
ん、あのメディア関係者の方もいらっしゃってたし、うん、やっぱ友奈ちゃんが来るっていうのもあって、友奈ちゃんがあのバレエの先生やってるんで、その生徒さんだったり身内の人とか、まあ、その一緒にミュージカルやってたメンバーとかも見に来てたから、うん、もうなんかこのなんすのわーっていうのがもうやっぱ身内に振る、なんかこの芸能人の方にわーっていうんじゃなくて、
キャーとかじゃなくて、
でもなんか
おかえりみたいな、おかえりのテンション
だったから、
あ、めっちゃいいっすねそれは。
そうで、そこでまあ生歌って、うん、でそこから映画入ったんですけど、もうなんか今のアニメってこんなに綺麗なのかと思って、うん、なんかアニメを映画館で見ないっていうかイメージだったんですよ。
僕もそうですよ、う
ん、アニメをなめんじゃねえよ
あれなんかもだってなんかねちょっともったいないなっていう感覚があったから、
まあまあな、
ね、
Me too、
そうだから行かなかったんですけど、もうめっちゃ綺麗なんですよ本当に。
だってあの目覚ましテレビでよくさ、うん、特集みたいにやってんだよ、
はい、
モアナ、
ね、うん、目覚ましテレビでね、
まあ、映画とかありますね、
うん、あれでも見ててもそうだってめっちゃ綺麗だなと思って、
本当に。で今回この舞台挨拶に行くって言って、まあ、やっぱ混むじゃないですか、うん、であの知り合いにチケット取ってもらって、うん、その知り合いも結構いっぱい取って、まあ、メンバーが何人もいたから、うん、で前から3列目とこのあと通路挟んだ後ろ側に2つに分かれてしまって、
うんうんうん、
で私がチケットを受け取ったのがその前から3列目で、映画見るときってあんまり映画とか舞台もそうですけどあんま前の方座らないんですよ、
結構
ぜ、そう全体見渡したいから、ね、からあんま前見ないんだ、前で見ないんだけど、今回もう前から3列目で見てたら、もうだからもう何ですか、
スクリーンし
か入らないから、入らないから
完全に入り込めるというか、
そうもうなんか、あ、いろんなものがなんか覆されて、逆になんかアニメとかの方がなテレビじゃなくて映画館で見た方がいいんじゃないかなって思うぐらい。
そんなに、
うん、
まあ、やっぱその実写とかだと知ってる役者さんとかではあるじゃないですか、
とかやっぱね、うん、そのまあ、すごい綺麗だとしてもこうね、実際目で見てる映像にはかなわないというか、
うん、
じゃないですか、うん、でもアニメってやっぱね、いろんなもかあのキラキラさせたりとか、いろんなこの見せ方っていうのが
視覚演出、
ね、どうにでもなると言ったら変だけど、うん、から、あ、なんかこれをちっちゃいテレビで見てたらもったいないなと思って。
そんなに、
うん、綺麗、めっちゃ綺麗だった。
アニメ本当にな
んか聞こえる、なんか聞こえるんだよな。
でもこれはあれじゃないの、そのディズニーの映画だからっていうのがあるでしょ。
それもちょっとあるとは思うんですけど、
だって日本の映画はそんなにあれと違うでしょ、また作りがね。
いや
でもゲームの世界とかで見たら今すごいもんね。
すごいっすね。
そうだから、うん、もう最初の一発目の海の映像とかが綺麗すぎて、ずっと小声で、は、何今の映像ってこんなに綺麗なのと思って。
ずっと。
そう。でもだんだんやっぱ最初はね、友奈ちゃんを応援するじゃないけど、それで見に行ったのが、もう全然話とかも面白くって。
モアナちゃんを応援して
た。モアナちゃん、もうモアナちゃんと友奈ちゃんがもう重なる重なる。
うん。
こんなに？
うん。アニメで泣くかって思ってたけど、泣いたね、普通に。
泣いたの？
うん。
どんな顔して？
どんな顔して、こんな顔だよ。
うん、そうなんだ、
面白かったですね。で、あと月曜日にララランド、
うん、
あ、見ましたか、最近流行ってますよね。
そう、
はい、
幻のアカデミー賞、
アカデミー賞ね、
幻のね、そう、
誤報でね、
そう
ご発表か、ご発表で、う
ん、で、見に行って、あれもなんか、いや、まあ、あれもミュージカルじゃないですか、
うん、
何安心、ミュージカルばっかり見に行って、
いや、まあだってモアナはもうあれしょうがないじゃないけど、うんうん、で、なんかララランドもまあ今ねミュージカルもやってるし話題だからって見に行ったんですけど、もうなんかなんだろう、映画って結構そんなに稽古するイメージないじゃないですか、なんか稽古したんだろうなっていう、もうなんか音に合わせ、なんかあれってなんつうの、長撮りっていうんですか、
長回し、
うん、長回しで撮ってるから、うん、もうでも全部音楽に合わせたりとか、もう本当に車橋一つ渋滞にしてその車の上で踊ってたりするんですよ。でもそれもでも全部音楽に合わせて扉の開け閉めとかもしてるから、
あ、じゃあ外稽古してもね、
もうすごいなと思って、もうこのスケール、
ララランドだ、
ララランドだった、ララランドだった。
まあ、どっちも今すごい話題の映画ですよね。
そう、うん、こういうの見るって予告見ると見たいなって思う、また映画館で見たいなと思うんだけど、いかんせんあんまり予告見て面白そうだなと思って行った映画に自分が当たったことがないんですよ。
あ、なんかそういうのあるよね。
そう、自分が面白そうと思って行くと、なんかそんなにあれみたいな、思ってたのと違うっていう経験があるので、誰かであんまりなんかおすすめされすぎても、うん、ハードル上げすぎちゃってから、
うんうん、その予告だけの、
そう、なんか絶対泣けるとか、うん、もう泣かない
の向上だけじゃなくて、やっぱそのテレビですごい取り上げられてたりとか、うん、プッシュされてたりとか、これは間違いないっていうやつとかは見たくなります
ね。でも、映画の場合はさ、予告編のさ、うん、あの有名じゃないやつの方が結構面白かったりするよね。
あ、とかありますよね、うん、そうだからね、なんか本当に誰かに誘ってもらって行って面白かったっていう方が多いから、全然予備知識なしで行った方が、うん、なんかね、今なんかあるのかな、他に
見たいのあります今。
僕はね、あの DVD 見たんですけど、はい、映画じゃなく、うん、あのディオナルド・ディカプリオは分かります
ディカプリオ、分かりません、
ディカプリオ、う
ん、レオナルド・ディカプリオは分かりません。
ディカプリオがなんかアカデミー賞を取ったっていう作品があるわけ、なんか、なんかね、レベントみたいな名前のね、
あ、
なんかインディアンの
自分で監督したみたいなやつですか。
いや、なプロデューサーかなんか入ってるのかな、
かな、なんかそんな感じ、なんだっけな、名前、そう、レベントみたいな名前
の、そうそうそう、レベント
っていう名前の、うん、そんな感じの、
レベント、
レベント、
うん、
レベントでしたっけ、もうちょい長かったイメージがある。
ちょっと待ちください、
ディカプリオの
話進めてていい、
レオ様、
いや、この、ね、何が言いたいかというと、そのあなたのアニメ世界とはまた全然違うんですけど、うん、すごく疲れたっていう映画なんですよ。僕は
これかな、レベナント、
レベナント名が入ってなかった、
よみがえりし者、
そうそうそうそう、あのね、何度も死にかけるって人の話なんだけど、
あ、怖いな、
あのね、もうここまで来たんだからもういいだろうって時に、うん、あのね、最初もうディカプリオがやられちゃって、はい、瀕死の状態、あの這いつくばってから、そこから、復活に向けてスタートしていく映画なんだけど、うん、もう最後の最後でまたこの這いつくばってるわけ、
あ、
もうね、見ててさ、もういいんじゃないかと思ってもうここまで這いつくばって頑張ってた人がさ、またこの時間帯に這いつくばるかっていうね、もうただそれだけが言いたかったんだけど、
あ、でも、まあ、そう、なんかその時の気分によってやっぱまた見たい映画って変わるじゃないですか、
うん、変わる、全然変わる。
やっぱりちょっとあの疲れてる時とか、モアナとかは本当にエンターテインメントとか、うん、言ったらね、もう子供から小学生とか、うん、もう5歳とかぐらいから楽しめる映画、
うん、今うちの夏目さんもモアナ見たいって言ってました、うん、
もうそんな映画を見たい年頃なの、
ね、言えるんだ ね、 こんなね、
もうモアナ見たいとか、モアナと伝説の海見たいっていう、全部言っ
ちゃうと、伝説まで言っちゃう、
そう、ちゃんと全部言ってた
ぐらい、やっぱ見てスッキリする映画で、ララランドはどっちかっていうと、なんかちょっとね、大人の恋愛だったりとかするんで、うん、なんかこの自分に余裕がないと見れないなって、
エンターテイナーで感じ、
あ、ララランドはエンターテイナーっていうよりは結構人間模様だったりします。しかもなんか主人公が、あの売れない女優さんと、あとピアニスト、ジャズピアニストの話だから、うんうんうん、なんかちょっと女優さんの方ね、同じ職種というか、うん、
だから、まあ、やっぱ照らし合わせてみ
ちゃう、なんか変な感情が入ってしまうってのもあってなんかちょっと、あ、うんっていう、
一回全部捨て去って、
そう、全てを忘れられる映画ではなかったなって、モアナとかアニメはやっぱ全て忘れられるじゃないですか、うん、なんかこんなね、アニメにこんなことあるわけないじゃんとか言えないさ、そうそう、だからやっぱ映画、この見る時のね、気分が、う
ん、でも気分がね、本当にね、スカッとしない映画っていっぱいありますよ。昨日もね、僕韓国映画見たんですけども、はい、復讐の映画なんですけど、
なんでさっきの復讐とか、うん、この レベナントも復讐の話ですよ。
そうですねあの韓国のやつ見たんだけど、もうね、救いがないのよ。
あ、
もう本当にこれは俺が見たのはね、 あのね、名もなき復讐っていう映画なんだけど、
う
ん、
もう救いなさそうじゃないですか。
救いがないの
本当に復讐するための映画じゃ
ん。そうなんだけど、
タイトルに出てきてるし、
いや、あの内容は面白いんだよ、
うん、
ただ救いがないなと思って、
私はあれだな、
疲れたな、
もう申し訳ないけど、あれは、うん、あのあれよ、
何、
ああ、忘れ、ど忘れした、
何だ、どんな、どんなやつですか。
何映画、向こう映画、洋画、
フィリピン、
違う、
洋画、
あれよ、目が見えなくなった、ダンサーインザダーク。
あー、
もう本当に
病気の、
うん、
病気の、
そう、わ、うん、かる、
わかんない、
なんかもう本当にあれも救いがなくって、
すごいね、昔流行ったんだよね、15年ぐらい前かな、うん、あれな、結構前だよね、
自分が大学生かなだったんだけど、
あれも救いないね、
本当に、なんかあんまり予備情報なしで見てしまったから、まあ、言ったらめっちゃバッドエンドなんですよ、
うん、
でバッドエンドって知らないで見たから、もう見終わった瞬間に DVD で見たんですけど、なんか私はどうしたらいいのっていう、この映画を見て私はどうしたらいいのみたいな、
いやもう強く生きるしか
ない映画見てるからちょっと電気消したりとかしても部屋も暗いし、うん、もうなんかそのまま部屋も電気もつけられずに、もうずっとなんか30分ぐらいぼーっとしてて、なんかどうやって私は立ち直ったらいいんだろうと思いながら、
へえ、
いや
ー、ね、あーでもそんな感じで見たことないのかな。
大城くまさんから、うん、ララランド主人公の女優が自主公演を打つシーンがあるんだけど、うん、劇団員にはきっと恐ろしいシーンでしょうって書いてある本当にもうこれもう本当に怖いよ。
へー、
どういう意味恐ろしいって
。いやー、ネタバレになります。
ネタバレになる、
なるのかな、
うん、なるかな、まあもうね、まだちょっと公開してすぐだから、もうちょっとし、あのか、あのマイク下ろした時、まあ、CM の時に話しましょうね、うん、
見た方はまあ、あーってなればいいし、
う
ん、
そうそうそうそう
韓国の映画がダメで、
はい、え、俺が昔からこんなに言ってるのに、
ダメでというか、
うんうん、
あんまりこのなんていうんですか、ラブ、
はい、
ロマンスみたいなやついっぱいあるじゃないですか、う
ん、韓国、まあ、でもよくなんかイメージはね、冬のソナタとか、なんか、
いや、あのね、ドラマはそうだよ、ドラマ
も、うん、映画もあるじゃないですか、あの猟奇的な彼女とか、
あ、あのこ、あ、はいはいはいはい、
あれも
あっち系ね、はいはい、
もう流れてたから見てて、
うん
うん、あ、こんな話かっていうので、
うんうんうんうん、
これでなんかあんまりだったんですよ、
うんうん、
でまた韓国のこのコーナーが最近いっぱいできてるじゃないですか、
レンタル
ビデオ行くと、はいはい、まあ、ドラマ
コーナーと
映画、
ね、
うんうんうん、
韓流コーナーみたいな、
で、そう、韓流のやつ の、 あのやつってこの昔の話の映画多くないですか、う
ん、あ、あるね、あれでしょ、
昔の戦争の時みたいなとか、うん、ちょっと皇帝とか
の、うん、皇帝とかの、はい、
それもなんかあんまり興味が出なくて、
うんうんうん、
見れてなくて、もう韓国も韓流のコーナーに僕一切立ち入らない人だった。
あら、そうなの、ともきさん、は
い、で一個だけ唯一見たのが、うん、まあ、息もできない、
はいはい、見た、面白かったでしょ、
あれは、まあ、テレビで、クリームシチューの有田さんが押してて、これマジ見てっつって、ただ、もうすごいブルーになるからっていうか、うん、でもめっちゃ泣いて、
あ、うん、いいよね。俺がよく見るのはこうそっち系の映画なの。
あ、
だから俺がおすすめしてるのはもうああいう系の映画がいっぱいあって、いいのがいっぱいあるよって言った。
あれはすごいリアルらしいですね、
うん、
すごいリアルな韓国の、まあ、スラムといっては、
まあ、
貧困区域というかに、
そうそうそう、
もうあること、
国民性がね、なんかちょこちょこ出てくるんだけど、すごいなんかね、怖いのよ韓国の人ってい
や、あれはすごい衝撃でしたね。
あれ知ってた、主人公の人が、
はい、
あれ監督もやってんだけど、途中でお金がなくなって一回切ってるんだよ、撮影を
中断したんですよね、
うん、
もう中断してないってなって、
だけどまた
監督主演
脚本
演出、脚本とか全部一人でやってるっていう、
ジャッキーチェンだ、
だから相当面白いよね、
はい、
しかも初なんですよね、
そうそう、初、
すごい、
初作品というか、それがすごい話題になったっていう、
邦画が好きだな最近は。
最近は何見たかな、何も見てない、
なんかよ、洋画 の、 外国の方のこうなんかって言って終わる、この、はい、なんていうの、手上げてふっって言って感情を終わらせるのに、えってなる
何を
なんていうんだろう、なんかこの感情の起伏にちょっとだんだんついていけなくなってしまって、もともとあんまり外国の人と接点がないので、うん、
沖縄の人のだからさで終わらせるやつと似てる感じですよね、
そうそうそう、このなんかえーっていう
仕方ねえなっていう感じ で、
感じで
なんか肩をすくめる感じのあれだけで終わらす感じ、
うん、そうそうがなんかちょっとやっぱりへーっていう、なんかこのなかなか共感にしづらいなっていうのを最近思う、ハイタッチができないから、ほら、
あの洋画が
そうそう、イエーイとかができないから、 あのイエーイのノリにもついていけなくなった時点で違う世界の人だなと思いながら見ちゃう、
最後必ずキスするみたいなとこもありますしね、すごいゾンビとかいっぱい出てきて戦った後も最後クライマックスでキスして終わる、
そうだね、そう思ったらさ映画でキスしないシーンなんてないね、
ほぼないっすよ
ね、
邦画はあるさ、
まあまあまあ、
ね、ホラー映画とかもないですし、うん、とかあります
よ、そうだな、今思ったらそうだな、
まあ、基本はラブストーリーみたいな感じだよね。だからゾンビも、
男女がいるみたいな。
ゾンビもだってあれでしょ、全部映画だってその恋人がゾンビになってしまうか否かみたいなのとか、
うん、なってしまって同じ境遇になった戦う女選手と出会ってわーってやって、もう最後ボスみたいに倒してわーってなったら、その最初同じ境遇で戦ってたはずの2人がキスして終わるっていうことがあるし、
あるあるですな。これだったらパターンも決まる。あるあるの女がいて、あるあるの男がいて、まあまあまあ、あるあるのサブキャラがいて、うん、あるあるの敵がいて、
たまに安心したくなってあれですよね、うん、まあ、この2時間ドラマが見たく、サスペンスドラマがちょっと見たくなる時もあるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかもう安心、どうこの人が犯人でしょっていうような感覚で見たくなる時もあるから、
うん、お急に
どうした、
急にテレビから、うん、あの上のモニターからなんかツイキャスの音が、ね、
ちょっとバカにされてるかなって思って
バカにされたんかな。
あれなんで
怖い怖い怖い、
こんなに
ホラーですか、
副音声みたいな、
副音声自分たち の,
自分たち
の声が後から追っかけてきてる感じですけどね。
はい、いつメール紹介します、
はい、
お疲れっす、5本指です。
ありがとうございます。
いきなりだけど、ともきくんの声とあきら 100% さんの声ってなんか似てない？
あ、だからかな、
俺だけかな。もしそうだったら深夜さん、あきら 100% のモノマネをお願いします。深夜さんになんだ。
アキラ 100% ってあれですよね、 K1 じゃない、 R1 で、 R1 で優勝した方ですよね、
はい、裸芸の、もう、はい、裸芸やって何年ですかね、もう十何年やってる。
そんなにやってるんだ。
多分
超長い
ずっとあの芸やってるのは、なんか昔から見てたというか、
お盆で隠してるやつでしょ。
銀のお盆で隠してて、
なんでともき似てるかななのに深夜さんに振るのかな。
いや、だから俺が真似してともきさんが似てるかどうかって確認。
声当てれってことですかね。
いや、俺でも声覚えてねえな、あの方。
ともきわかる？
いや、わかんないです。ちゃんと僕今回 R1 まだ見れてないですよ。
じゃあ CM 中にともきが勉強して、
うん、チラッとしか見れてないので、
たしちょっと見たんですよさっき、うん、まあ、はい、放送始まる前に、うん、あの多分ちょっと声が高めというかなので、いい声のところはでも、ああ この瞬間似てるかなっていうところはちょこちょこあった。
だからさ、なぜ急に稽古中に、うん、なんかちょっとやってって言われて、
お
えってなって、なんで急に振られたんだろうって思ったんです。
ああ、じゃあん誰に振られたの。
いや、メンバーに。
あ、じゃああれやっぱ似てるんじゃん。
まあ、ホワイトボードに文字書いてて、うん、これ今こう体で隠して一瞬だけこっちパッパッてやって、ともき 100% やってって言われたんです。ともき 100% ってその時全然ピンとこなくて、まだ僕 R1 ちゃんと見てなかったから、漫画のいちご 100% が出てきて、
なんだそれ、それも分からないし、
女のいちごパンツの女の子のパンツがしょっちゅうちらりするっていう漫画なんですけど、うん、恋愛漫画なんですけど、
それで恋愛するの。
そうだから書いてて、なんで俺がパンツをちら見せしないといけないのかなと思ってしまったんですよ。
そこじゃなかったのね。
ともき 100% って言われて、
いやでも、なんだっけ、粒マスタードさんじゃなくて、ともきの場合は、嵐をマース、
嵐島マースね、
嵐島マース、
よ
なみねさんができたみたいに、じゃあ、ともき 100% ができるかもしれないさ。
僕、結構、そのだから、なんか見て、ちょっとすぐや、これ見てから、この人あれやってみてって言ったら、結構すぐできちゃったりするんですよ。
だってね、この前の小刻みプラスだって、それでディナーショーでしょ。
そうそうです、まあ、それでディナーショーという形になりましたけど。
うん、
つぶさんのやつももともとやったことがあるわけじゃなくて、うん、あのダンスを真似してたとかじゃなくて、事務所でなんか大喜利かなんかやってて、遊びでチャンヒビさんにちょっとつぶさんのダンス真似してっつって、で登場してきてって急に振られたんですよ、うん、ってなって、で見たことないから、もう CM とかで見たことある動きをもう自分の中でイメージしたので、ヒゲだけ描いて、で、尾瀬さんの衣装にあったピンクいフリフリのタンクトップだったんです。それを横にいた高子さんにちょっと一瞬借りていいですかって借りて着替えてファーって出てった。そしたらもう本当に久しぶりに事務所が揺れるぐらいの爆笑が起きて、あまりなくて、最近あまりなかったんですけど、メンバーがゲラゲラ腹抱えて笑ってるっていうぐらいになって、で舞台でやったのが始まりだったんです。
こんなってでもキャラって生まれるんだね。
だって
面白い
ね今回小刻みプラスでディナーショーの、まだ見てない方もいるかもしれないけど、はい、なんだっけ、
郷皆川さんかな、
郷皆川さん、
うん、ちょこちょこ
ピーとか、
はい、
もう全部あれ一応オリジンの忘年会でやってて、うん、面白いなと思って神谷さんに話して企画が実現したっていう、
やろうっていう、うん、まあ、そう先週放送だったやつなんですけどね。噂によると高視聴率だったらしいですよ。
だからなんかああいうとことかでもなんかね、このなんつうの、 なんて言うんだろう、稽古とは別とかネタとかは別のとこでもやるのって大事だなと思った。
で今まさに出たそのうんちょこぴーのやつとかも、うんうん、チャイヘビさんがこのやっぱ動画めっちゃ見るんですよ、お笑い芸人のネタの動画とかを。でピンの芸人とか、まあ、8.6 秒バズカさんとかもう出てたりとかするやつを動画でわーって見て、見終わった後にちょっとやってみてってやらすんですよやらしがちなんですよ。えっ、ー、つって、じゃあ一回復習してもいいからちょっとやってっつってやらされて、うんちょこもそれでやらされたやつなんですよ。
あ、じゃあ先輩の無茶ぶりに答えるのも大事だね、
うん、でも同期ぐらいじゃないの2人。
いやいや、じゃないですよ。
ともで
もひびちゃんはもう今十何年ですよ、芸歴。僕9年目。
事務所の中で言ったら、芸歴で言ったら結構あれですよ、
もう経済さん、先輩です。小刻みさん、うん、ちゃんひびさん、
ちゃんひびかな。
嘘でしょ、うん、
いや本当本当。
えリップよりも前、
全然前。あれノーブレさんよりもオリジン歴は先です。
あれそうだっけ、はい、あれもうひびちってこんなにいるの。
だ多分ベンビーさん、
それこそしんやさんと同じとかじゃないですか。
同じぐらい。
全然違う、それは違う。
あ、しんやさんの方は先か。でもの小刻みさんとかも昔のもう誰々を知ってる世代はひびちゃんしかいないとか、
うん、
だから
今もう今年30になりますけど、ちゃんひびさん多分入ったの15とかですよね。
いや16、17ぐらい、高校生だった。
高校1ぐらいだった。
まあでもだからそうです、14年目
になるってことです
から。ああそうなんだ、
はい、
はい、まあ、じゃあ一旦 CM いきまして、うん、まだまだ、メール、はい、ツイキャス、読んでいきたいと思います。それでは一旦 CM です。
ただ今オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、3月16日木曜日17時43分に今なりました。はい、料理人ちゃんプレーやっております。
1通メール紹介していきたいんですけど、はい、先に言っときます、はい、本当は読みたくありません。
どういうことですか。
木曜日ちゃん、はい、よ、使わないチンチンをお持ちのかしら
使うわ。
2歳ぐらいの子がいるんだけど
今ちょうど前
前に
夏目さんが。
ああ
危ない、
こけた。
大丈夫
か、大丈夫お母さんいる。
泣いてない、大丈夫。あ、
泣いてはいないね。あ、いい子いい子。
泣いてない。あ、いい子、よかった。
今からもっと変なの読むから離れな。お父さんが、お父さんが見てる。
バイ
バイ。はい、
あ、手振ってくれた。あ、来た来た来た。今来ないで。今来ないで。ありがとう。
違うメール読もうかな。
子供に聞かせられないメール読むからごめんね。
はい、飛行機の遅延で似てる豚骨臭です、
はい。
さて今私はどこにいるでしょうか。
どこ？
ブダペスト。
地元。
ブーだけど正解、チンチンブラブラ羽田空港です。
チンチンブラブラいらないよ。
あれ、頭かなって人がいましたが、頭ですか。
お、何、どこに、
羽田に
まさかね、あんなにかっこいいわけないか。
あ、それ俺だ。俺
絶対人違いだよ。私は今ベンチ 1.5 人分座るおじさんと戦っています。
なんだそれ。
明らかに席またがってんのにケツの感覚おかしいんやろか。しかし東京はおしゃれだね。
おしゃれです。
でも毎日が那覇を綱引き勝ってくらい人が多いし、うん、電車は意味がわからないから田舎がいいな、うん、東京で働く皆様頭が下がります、うん、そこでホスト深夜の博多の中洲一番桜なんだけども、久々すぎてエフェクターのやり方を忘れました。
今日はあ、この
上ら辺じゃなかったですか。上ら辺の
これでたまには自分でも聞いてみよう。
深夜さん何番、2番か。ああ。
シャアさんちょっと喋ってみてもらっていいですか。
一回ね。
ああだけ。
うん。
入ってる？
これだ。入ってる。これだ。よし。
じゃあ久しぶりに僕も。
見れます？
ヘッドフォンをしましょう。
はい。じゃあそれではホスト深夜の博多の中洲一番桜。
奥さん、関東行ったのか。ディズニーランドじゃなくて、俺の夢の国に行かないか。
うん。
今夜もずくですか。
はい、ます。
すごいね、言葉って出なくなるんだね。出なくな
る。どうしたらいいだろうっていう。何を言えばいい
か。ストレスで言葉って、ストレスで言葉って出てなくなるもんなんだね、やっぱり。わ、ゾゾゾって書いてあります。
はい。ゾゾ、言わしといて。
そう、聞く前からゾゾゾって。
言わしといて、ゾゾゾじゃない。
三姉妹、美人三姉妹はどなたですか。
とんこつしゅうさんと、国分寺の加藤ちゃんさんと、
たんこまさんですね。
あ、じゃあ向こうで、ね、そう、沖縄にい
らっしゃる。東京に今帰っちゃってね。
とんこつしゅうさん、たんこまさん、あれですね、同じ、あれですか、洋服、
ね、同じ洋服、あ、本当だ。
後ろのかかってるコート
の中、お揃いなのかな、
見た感じです
。お揃いコーデ
いますね。電車とかもさ、なんか一応ちゃんと一人分ずつにこうなんか区切られてるというか、はい、ちょっとこうお尻の形になってるじゃないですか、はいはいはい、あれに収まらない人いるじゃないですか。わざとというか、このなんかつ体型云々とかじゃなくて、
もうここ詰めた2つ分使おうみたいな感じ、
ここ詰めたらもう一人座れるのにみたいな。
だモノレールで言っても、このそういう形が決まってはないですけど、後ろに背もたれがついて
る、はいはいはい、
そこで一人分ってなるのに、うん、間に座ってる人がいるっていう、うん、ここ絶対逆に背中ぽっかり空いてるとこだから
座りづらいんじゃないかっていうね、うん、
言えます。もしずれてもらったら座れる。例えば 0.5 空いてると、その人がずれてくれたら座れます、うん、で その目の前に深夜さんとかともきがいますってなったら、うん、すいませんちょっとずれてもらっていいですかって言えます。
言えない。
ね、本当に座りたかったら俺は言うけど、うん、でも俺きちきちのところに座りたくない。
あ、もう本当に
2
人3人とか空いてたら座るけど、うんうんうん、1人分だったら座らない。
全然座ろうと思う。
僕は入っていこうとします。無言の圧力になる。
やだやだ。
言えないもんだって。
あ、でもだからお尻でこうやってグリグリ押すってこと
でしょ。いやいや、そこまではいかないですけど、だ言えないけど、本当にちっちゃくツッぐらいで、
あ、
すいませんっていう、そう、すいませんのすだけで行くっていう。
ただ
今の
座席もそうだけどさ、はい、たまに駐車場がさ、下手くそな人
がいるさ。それはでもね、ごめんなさい、私は何も言えない。
あのね、もう
こんな斜め止めるみたいな人
とか、あなたがここ線こんだけね、ちょっとやっただけでもうここ入りづらいよやっていうのがある
か。軽専用のとこが並んでるから、ちょっとずれたらここ超狭くなるのにっていうのありますね。
そういう人いますよね。
ごめんなさい、
あれはどうにかしてほしいんですけどね。
なんかよく言われるんだけど、タイヤをまっすぐにして止めろって言われるわけ、
う
ん、
いや、そうっすよ、
当たり前でしょ。
でも
歪みますよ、あれ
ハンドルがどこなのか分かんない。
なえ、ハンドルつけるときハンドルも適当にボンってつけたわけじゃないですよね。
じゃあハンドルがどこにあるか分かるよ、うん、ハンドルの位置は分かるんだけど、
まっすぐの状態から一回止めてるときにね、こう回してみたらよ、何時まで回るかとか、一周するのか、
こうなんつうの、
右にこう
左折してこう止めるとするじゃないですか、頭から突っ込むとして、うん、はい、で突っ込んで車体がまっすぐになった時点で終わりじゃないですか、
うん、
で止めて降りたらタイヤはちゃんとこう左に向いてるじゃないですか。空左折して止めたんだから、
それをだからゆっくり入ってって左折して止めて、うん、この止める直前にぐるんって戻すんですよ、まっすぐに、
う
ん、
戻したよ。
戻ってない。
戻ってない
お前、戻ってねえんだよ。
そう、タイヤ左向いてるもん。
だって何回も今度はもしかしたら右行っちゃうかもしれないじゃん。
まあこれお前運転が下手くそな人の
もん。いやでも下手くそで分からないですよね。
下手くそで。
ハンドルまっすぐに戻すやつ。
なんかすんげえ間が空いてるのにすっごい止めちゃう。ぶつかるんじゃないかと思って。
だから頭から入れなければいいんだよ。そのまこの左折して。
じゃあだって縦列駐車とかできないのに。
あ、縦列苦手な人？
あ、でも一応今車新しくしてからバックモニターがついて、うん、はいはいはい、あのなんか線もつくんですよね、うんうん、
あれはね、線ついて
るね。あれができてから止められるようにはなりましたけど、前よりは、うん、前できなかった時は本当に無理でした、
うん、どうやって免許取ったんですか。逆に
だって教習所内はポールがあるのに。
ポールと、しかも教習所のハンドルはね、もうちゃんとね、結構戻るよね、
重たい、
ね、
重たい、
うん、まっすぐに戻るようになってるからね。
はあ、ダメだよ、
うん、
3本目のポールのとこで左に切って4本目に行って、
それもうこなしてるやし。ただ
どんどんと卒検の時に、うん、この方向転換か縦列駐車かだったんですよ、どっちかだったの、
うん、あ、そうなの。
で、乗る教官によって指示されるのが違ったんですよ。
俺なんか全部入ってたけどな。
で、全部秋山さん、ね、今日はじゃあ方向転換ねって言われて、
今日の試験は方向転換、そう
そう、方向転換だけだった。
方向転換って何、右に曲がるだけ。
あの、なんていうんですか、 T 字みたいな、こうなんか道の途中でボコって車1台入るぐらいのスペースがあって、 なんかこうあ間違ったみたいな感じでバックしてそこに入れてまた頭から今度さなんていうの道戻るみたいな、だったんですよ。
余裕でそこの方が簡単じゃないですか。
そうだから縦列駐車はやんなかった。
いや縦列だってこう2台止まってる前の方の車に後ろのタイヤぐらいを合わせてそこから左にいっぱい切っていって入るみたいな。
だってタイヤがどこにあるかわからんのに。
いやだからこの前の方に三角の窓あるじゃないですか。
もうダメだね。
あのフロントガラスの横にこの三角の窓何っていうちっちゃい窓あるじゃないですか、あっちの真下がタイヤなんですよ。
わからんよ。
何
知らんさ。
えそうなの。
そうですよ。えそうじゃないですか。
え車によって違うでしょ。
違うでしょ。
そこの三角の下ちょうどこの三角の下ぐらいがタイヤの位置。
あのバックミラーの前の車ってことでしょ。
そう、今、まあ、あっちに止まってる車を例に出しますけど、うん、あのミラーあるじゃないですかの前にあるちっちゃい三角あるじゃないですか、うん、あっちのもう下
角。そんなって決まってんの。
えそうじゃないですか。俺そう聞きましたよ。
え初めて聞いたけど。
もう誰も信じない。
で後ろ あのちっちゃい窓あるじゃないですか、開かない窓、はい、あっちの下にもほらタイヤあるじゃないですか。あっちのあれはだからタイヤの場所を知るためのあれって僕は親父になりました。
あれ知ってどうなんの。
えだからタイヤの位置が分かるんですよ自分の乗ってる車の、うん、真下にあるから。だから前の車の、一番後ろに後ろタイヤをまず合わせるんですよ左側、うん、であの後ろの窓のとこ合わせるんですよ。してそこからもう左にいっぱい切ってバックしていけば綺麗に縦列できるんですよ、うん、っていう技術とか
を。あそれはやったよ。
やったじゃないですか。だそのタイヤの位置をだから把握できるっていう。あと運転席
でもそうすると今度はだから前がどんぐらいあるかとか車幅がどんぐらいあるかが分かんないわけよ、うん、
それは自分の車だから把握しないと
ない。
それかもうあのおじさんの車みたいに左前の方にあのここが先端ですっていうあのちっちゃいポールみたいなのを立てた方がいいですよ。もう
セダンについてるやつ、
セダンについて
るやつでしょ。
うん、そう緑かな、緑の。
だからか。
で今のこういう車は分かんないですけど、うん、あのセダンとかの車って、うん、あのタイヤの位置左助手席側のタイヤの位置分からないじゃないですか、うん、だから幅寄せとかすると難しいじゃないですか、うん、今はなんかミラーのこっちの後ろにもミラーついてて見えるみたいなのがあるけど、うん、あれの見方としてこのウォッシャー駅あるじゃないですか、
はい、
運転席に座ってウォッシャー駅が通るが飛び出すとこあるじゃないですか、ポツってバンパーに乗ってる、うんうんうん、あれが通るとこが前タイヤが通ってる場所っていう、目安になるっていう。そういう昔のそういうミラーとかがない時期のやっぱ知恵があるんですよ。
知恵があるんだね。
それをなんで平成が知ってるんですか。
もう全部教えてほしい。ここ縦列できますって言って、うん、もうなんか車が自分で勝手にこうやってもなんか横にそのままスライドしてほしい。
あの少林
前後じゃなくて
少林サッカーの最後のシーンで昔ありましたけど、
ね、あったよね。なんかこうウィーンって、うん、
少林寺があの憲法がねカンフーが広まればこんなに役立つっていうので最後縦列の横に止めてバタンと降りたとドーンって小手で押してズルーンって入るやつ。
差し入れいただいてます。
ありがとうございます。
もうなんか違う話になった。ラジオネーム万代さんより
ありがとうございます。
これはお店の名前言っていいのかな。パティスリーアプリコットのシュークリーム、
またおしゃれシュークリームいただきました。ありがとうございます。
メールもいただいてます。ともきさん、秋山さん、しんやさん、こんにち
こんにちは。
お久しぶりのラジオネーム万代です。
これは久しぶりじゃないけどね。ともき
さん、ゆうべは楽しかったです、は
い、ありがとうございました。
また飲みに行きます。
よろしくお願いします。
秋山さん、はい、羽ばたき学園は2日の昼の部見に行きます。ありがとうございます、うん、秋山さん、しんやさん、舞台楽しみにしてます、
はい、
今日はのんびり頭から、放送を聞いてます。それでは放送頑張ってくださいということで、
ありがとうございます。そしてシュークリームの差し入れもいただきました。
本当に万代さんはおしゃれなお店いっぱい知ってる。
マイク離れたところで喋りますね。
おしゃれなお店いっぱい知ってる
わ。ありがとうございます。
おもろしい
固めのあれですね、シュークリーム
サクサク系ってことですかね。
これ新都心か。
新都心じゃないですか。おもろしゅうっていうことは、
ね、おもろしろいわけでないよね。
面白いわけではないですよ。
那覇市近所金
具。全然違うわ。
え
全然違う。あれ全然違うですね。
金具すく。
金具すく。あれともきさんの
地元
じゃないですか。
超地元じゃん。
あでもマカビ店もあるよ。
こっちはマカビ店か。
これはマカビ店だ。どっちかだ。オロク店もあるよ。
オロク店が多分金具すくなんですよ。
オロク店も
ある。おもろ州のおもろは新都心のおもろの意味です。あじゃあこれマカビ店で買った
な。はいはいはいはい、あるな。
よいしょ、
はい、いただきます。
いただきます。えめっちゃ冷たい、うん、
開かない。
さあセロテープあげよう。
うん、じゃあセロテープが取れない。
あー、はい、もう上の
すごいザラメっぽいのがついてる、
うん、サックサクですよ。
めっちゃうまい。
いい匂い。ファファン。
クリームうま。
幸せになるな、うん、
超滑らか。
シュークリームって本当に自分で買わない限りめったに食わないよね、
うん、
たまに食べたくなってめっちゃ食べますよ。
あ、このザラメもまたいい感じですね。
でも本当にシュークリームお店によってなんか違うじゃないですか、うん、皮だったりとか、うんうん、
どっち派ですか、どっち派ですか、クッキーシューかふわふわか。
あー、その日の気分による。
おー、もうこのサクサク僕も好きですね。でもやわいのもたまに食べたくなるんですよね、うん、ふわふわのやつ。
あのね、生クリームよりカスタードクリームだから OK。
あ
んま分かんないで買ってしまって、なんかあるさ、生クリームとカスタードクリーム両方入ってるやつ、
うん、2種類の
そうそうみたいな、よりはもうカスタード1種類。
あ、カスタードオンリーの、
うん、オンリー。
これはカスタードオンリー、うまい、
うまい、
ありがとうございます。
めちゃくちゃうまい、
ありがとうございます。
さあ、そんなこんな言ってたらもうお時間でございます。
そう、左後ろにもあのオリジンアワーオリジンチャンプルメンバーへ差し入れですと、キューグシカシの俺さんから、
うん、大量の
うまい棒がありますので、
もう好きに取ってください、はい、ケータリングみたいにもう差し入れ置いてあります。ありがとうございます。
いただきます、ありがとうございます。ということで、
はい、はい、今週の木曜オリジンチャンプル以上でございます。
ありがとうございました。
たくさんのメールとツイキャスありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします、うん、お相手はトモキと
膝ガクガク荒垣慎也と、
はい、劇団オズから秋山ひとみでした。
さよなら、
ありがとうございました。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。